月飯チャンネル。皆さんおはようございます。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日も朝から聞いていただいてありがとうございます。素敵な朝の30分間、犬ママにしばしお付き合いくださいませ。月飯チャンネルとは、一度限りの人生を精一杯輝かせて楽しく生きていきたい、自分の好きなことを仕事にしてがっつり飯を食っていくぜと本気で考える皆さんと一緒に作っていく人生構築応援番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
夢の種。
はい、皆さん改めましておはようございます。犬ママです。今日も夢の種放送局東京スタジオからお届けしております。今日はですね、犬ママの大師匠と呼ばせていただいておりますね。あの水の力で健康を作る第一人者、あの小原武夫先生にお越しいただいております。先生、今日はお忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう先生ね、実はそのこのお水のねで作る健康のその道では本当にめちゃくちゃ有名人なんですよね。本当にもう犬ママなんかにこう付き合っていただいて本当にありがとうございます、はい。まあね、とは言ってもね、リスナーの皆さんはね、あのご存じない方もいらっしゃるかなと思いますので、ちょっとねご紹介を、先生のご紹介をねさせていただいたといただきたいと思います。ですね、あのお水って言ってもね、世界にはすごいたくさんお水があるわけなんですけれども、その中でもねアルカリ電解水っていうお水、これを飲むことで体がどんな変化を起こすのか、まあ、そういったことをね測定するとか、あと数値化データとして、そういう観点から研究解析をされてきた先生なんですけれどもね、もうお医者さんから見放されたような、ね、方々もこのお水の力でどんどん元気に改善、健康を、ね、改善してい くっていうことをの、そういうお手伝いをね、もうかれこれ35年間ですよね、続けてらっしゃる先生なんです、はい。でね、その中のね助けられた一人が犬ママなんですよ、はい。なのでね、もう先生の大ファンの一人が私でございます、はい。でね、今でも、本当にたくさんのことをね今でも教えていただきながら、まあ、犬ママも活動をいろいろしているわけなんですけれどもね、まあ、皆さん今日ね聞いていらっしゃる方はね、そんなことができるのかってね、ちょっとびっくりしている方もねいらっしゃるかと思います、はい。でね、本当ね、人間ってね、まあ、何もない元気な方はね、まあ、健康が一番大事だよねって言いながら、あんまりそんな臨場感ないかもしれないんですけど、死ぬか生きるかの状態になって初めて健康の大切さに気づくわけなんですよね。でね、小原武夫先生はそういった方々に向き合いながら、今でも活動を続けてるわけなんですけれども、まあ、先生は何かきっかけがあって今の活動をされてるわけなんですもんね。
そうですね、私は今おっしゃったように死ぬとこまで37で、はい、死ぬとこまで行ったんで、その時に初めてお水を飲んで、蘇ってきて、それをなんでだろうという気持ちがあって、それからお水の世界に入っていったんですけど、たまたま入る時に、同じようにお水を飲んで助かったお医者さんがいて、そのお医者さんが、お話を聞いてたら、私と同じように大量に水を飲む先生だったんですね、で1日に10リットルぐらい2人とも飲んでたんで、
はい、
周りの人からはそんなに飲んだら死んじゃうって言われて病気になるからダメだって言われたんですけど、2人とも元気になったんで、あれっていうのでその先生と非常に気が合いまして、でその先生が実は公務員だったんですけど、自分のですね生きるために、診療書を出したいということで、診療書を出したんですね、公務員なんで、はい、本当はダメなんですよ。
あ、そうですよね、う
ん、でも後で分かってクビになっちゃったんですけど
あららら、
うん、でもやっぱり生きてる方が大事なんで、それでその時にお水を飲んで治療しようというんで、水飲み、水療法っていうんですけどね、お水を飲んで体を良くしようというので、その診療所で始めまして、数々の難病の人しか来なかったですね最初はね。近所の人は来ない水飲んでって言うとね、なんか宗教みたいに思われて、誰も来なかったですね近所の人はね。
そうですか、
うん、で警察の先生だったんで、警察の人たちが先生が良くなったのを見て、もしかすると自分も治るかもしれないっていうので、難病の人ばっかり来たんですね最初はね。
死ぬか生きるかのになるとね、
人ばっかり。そうなんですよ、それでその人たちが良くなっていって、だんだんだんだん周りの人も、もしかすると普通の病院かもしれないみたいな感じで来てくれるようになり始めたんですね、そのうちに結構お水で病気が治るというので、あちこちからですね、なんか有名になったみたいで、テレビの取材とか雑誌の取材が結構来るようになったんですね
めちゃめちゃ有名になってますよね。
なったんですよね多分ね。でそんなのがあって有名になっちゃったっていうのもあって、今度はお医者さんも来るようになったんですね、
はい、
どういうところか見てみようというので、それでそのお医者さんたちも自分の診療所でもやってみたいということで、そこでどうやってやったらいいのかってお教えして、でお持ち帰りになって各地で始められたんですね、
じゃああちこちにそういう水治療っていう形で存在が
存在あったんですね。ただ普通の治療の中の水をやってるんで、なかなか難しかったんですけど、でも水を前面に出してやってうまくいったところが結構ありまして、その時に大阪とですね、それから兵庫の病院でものすごく受けちゃったんですね、
水治療が
ね、一つはアトピーが治るっていうんで、アトピー専門の病院とか、そういうのがですねおぼはやりに流行ったんですよ、その時にテレビでですね、ニュース番組で今日の出来事っていう番組でですね、
知ってる、
知ってます、
はい、
若い人は知らないんだけど
バレ、年がバレバレ、
でその番組で3日連続ですね特集を組んだんですね。
すごいですね。
その特集を組んで奇跡の水だってことで、ニュースでやっちゃったもんですから、それがですね機械が大爆発して、
アルカリ電解水を作る機械
なんです。そうなんですね。それがね1年間で100万台売れたんですよ。
すご
で、それが2年続いたんですね。
すごい。
だからものすごい大ブームになっちゃって、その、1回 その今日の出来事のためにね、大ブームになっちゃってですね、
すごいメディアの力ってすごいですね。
もうすごかったですねそれはね。だから2年ぐらいはあちこちからお医者さんが集まってきて、学会もできたりね、いろんなことが急激にですね、変わってきたんですけど、その時に学会ができて、お水はどういうもんだっていうですね、ことも大勢 の研究者たちがやり始めてね、ものすごい論文がたくさん出たんですよ。
そうなんですね、うん、
だからお医者さんばっかりじゃなくて、いろんな研究者も入ってきて、あの大変あの、うん、大ブームみたいになったんですけども、あのお医者さんたちが要はですね、ちょっと有名になりたいんですね
あ、
自分が有名になりたいって本出させろってことで、
お
水の本をですね先生方がたくさん出したんですよ、
は
い、そしたら先生方はあのその中で、お水を飲んだら体が良くなるから薬いらないようなこと書くんですね。
あ、うん、まあ、事実なんですけどね、
うん、それで薬いらないようなこと書いちゃうもんだから
うん、
大勢の先生がそれやっちゃったんですね、
はい、
それで大勢やりすぎちゃったもんですから、
うんうん、
あのちょっとですね医師会が怒っちゃってですね、そんなバカなことをやるんじゃないということで、で医師会としてはお医者さんだから、うん、そのままあのお医者さんやってくださいと、
はい、
ただ、保険は下ろしませんと、
はい、
お水に関与している先生には保険は出さないということで、うん、保険診療を取るか自由診療を取るかどっちかにしてくださいっていう、通達が来たんですね。
来ちゃいますねそれはね。
来ちゃってね、それでたくさんたくさんお医者さんやってたんだけど、600人ぐらいのお医者さんと勉強会もやってたんですよ、ところが全員ですね、その通達で全員辞めましたね、当時は、自由診療では食べていけない時代で、
ですよね、
まあ、今でもそうでしょうけどね、保険診療なんですけど、それで全員辞めちゃって、今度は全員辞めたもんだから、世間がおかしいぞとおかしいと思ったんだよね。だからいきなりですね100万台100万台って来たのが、ほとんど売れなくなっちゃったですね機械がね、で、作りすぎてた会社が多かったですから、ほとんど 2社か3社でしか作ってなかったんですけど、企業がですね、在庫を抱えて全部倒産しちゃいましたね。なくなっちゃったです。でなくなったところに大きな会社さんが特許をちょっとつまみに行って、特許を買って今35社ぐらいやってますかね。
なんか小畑先生はそういう会社さんに情報提供っていう形で公文に入られたりとかって、
うちはどちらかというと、データを取る会社ですから、そのいろんなお水のデータを取っていくというのが仕事ですから、それがまたメーカーさんもですね、必要な時期がそれがあったんですよね、だからほとんど大きな会社さんの顧問はうちさせてもらって、いろいろですね、その中でこの水はこうだこうだっていうのをですね、
はい、
社内の文書かなんかでも作るときも、うちのもので出してもらったりしてましたけどね。
そうなんですね、でもね、私はいろいろ先生に詳しいいろんなデータのこととかいろんなことを聞いたことがあるので、いろいろちょっとはね、知ってるんですけれども、非常にこれって有益的というか、すごいパワフルなお水ですよね。
そうですね、これだけの水っていうのは、まず皆さんが出会えないと思うんですね。お水っていうのは、ちょっと難しいですけど、pH が0から pH が14っていう範囲があるんですね。で、はい、我々が飲んでる水道水っていうのは中性の付近の pH 7点ちょっとのお水を飲むんですよ、で天然水もほとんどそのあたりなんですね。で我々が進めているのが pH 9から10なんですよ、
はい、
だから飲んだことがない水なんてみんながね、
そういうことですよね、
だからわからないんです、だからこれはいくら言ってもわからない、もうどうしようもないですね。飲まない人には分からないです。
でもみんな皆さんには見てもらってって驚くのって、やっぱり野菜を洗うときにアルカリ電解水を使うと、ものすごい汚れが落ちるじゃないですか。
落ちます落ちます。
あれは本当驚きですよね、
だから目で見ないと分かんないんですけど、実は目で見れるんですね、それがね、違いがね、だから知らないから目で見るってことも皆さんしないんですね、それから強い、今度は逆に酸性の強い水って、
はい、
ウイルス対策にはもってこいの水なんですね。あ、
そうですよね、うん、今このな、ね、もう1年以上続いてるこれ
最高なんですけどね、うんうん、だコロナウイルスとかウイルスはもうほとんどですね、やっつけてくれちゃうんですね、で水だから被害がないんですよ人間にも。
そうですよね、うん、もうこれ聞いてる皆さんに本当に使ってもらいたいですよね、うん、今どこに行ってもアルコール消毒とかじゃないですか。そうですね、うん、もう手がもうボロボロで、うん、あとねなんていうの、うん、子供たちもね、うん、いろんなところまだ皮膚が、うん、あんな柔らかいね、うん、子供たちがこれ大丈夫なのって、中には赤ちゃんまでこうやってるお母さんいるけど、そうそう、うん、これやっぱりどうせやるんだったらお水、
そうですね、本当は水でやれば、例えばお掃除でも、汚れ落としでも、お水でやれば洗剤いらないんですね。でもそれを言うと今度は、経済産業省が怒るんですよ。あ、
今度そっちですか。
経済産業省は洗剤メーカーの応援団だからね、うん、もうしょうがないですねこれね。
なんかこれ、うん、ちょっとね、うん、政治はおかしいですと思います、うん、国民のためじゃないよね、
う
ん、これ。
いや、国民のためにやるっていうのは、うん、犬ママが言ってるだけで他の人は思ってないんですから
思ってないですね、
うん、全く思ってないです、はい、だいたい言われるままに生きるのが普通の正しい姿ですから。
正しい姿、うん、で犬それでみんな苦しむわけでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうしょうがないですねそれは。いや、信じたんだから ね、う
ん、いやいや皆さん、うん、目を覚ましてくださいよ、うん、本当に、うんうん、テレビとか雑誌とかこのメディアの言ってることなんて本当嘘だらけなんでね、本当にですよね先生、
まあ、嘘じゃないんですよ正しくない
正しくない、
うんうん
はい、言い方がまずかったですね。
本人たちは正しいと思って言ってるんですよ、だけどそれは正しくない、
正しくない、
うん、
いやそうですね、正しくないんですよね、
うんうん、正しくはないんですよ。
いや本当なんか、うん、本当もうそういういろんな正しくないことが、うん、世の中にあまりにも多すぎて、
うん、そうですね、多すぎるですよね、
うん、でもそういう中で、うん、小肌先生本当にいろんな、うん、政府といろいろ戦いながら今までやってきて、
うんうん、素
晴らしいですね、うんうん、素晴らしい精神状態ですよね、うん
まだ生きてますけどね。
いや、まあ、うん、もう本当にね、うん、もうがっつり長生きして戦い続けましょうね。本当に。でもちょっとお話を聞いていたところ、うん、今非常にね、うん、犬ママの周りにも多いんですけれども、うん、精神疾患とかあとこう、うん、なんていうの、発達障害って言われちゃったって悩まれてるお母さんとか、うん、その子どもたち、うん、非常に今増えていて、うん、でいろんな意味でね、このコロナでいろんなこう 圧力といったあれですけれど、うん、なんかますますね、うん、そういう子たち本当はすごく増えてて、うん、親御さんたちの悩みもすごく増えてて、うん、非常に今ね良くない状況に来てるんじゃないかなと思って、そこ心配なんですけれども、うん、なんか聞いた話だと、うん、先生はその小さい時に随分たくさんいろんなご病気を抱えてたようなんですけど、うんうん、
そ
うですね、
その中で私、発達障害のチック症っていうのを患っていて、非常に重症で、国立病院に入れられて、人体実験で、半年間ずっと脊髄注射を打ってたんですね。
痛
そう。で、我々の時代って注射は、消毒とかそういうのしないんですね。先ちょっと拭いて、それで使い回しが当たり前だったんですね。
はい、
だから私もおかげさまで C 型肝炎いただきまして、はい、でそれからすぐ肝硬変になって、で37の時に死にかけたんですね。
あ、
うん、だから私、その発達障害が原因で死にかけたという。
そうだったんですね。そうですね。私先生にチック症っていう、うんうん、病気だったんだってことは聞いてたことがあったんですけど、うんうん、それが精神疾患だっていうのは、うん、つい最近まで知りませんでした。
私も知りませんでした。
そうだったんですね。ねえ、でもまさかですよね、
うん、そうですね。だからその障害者の、まあ、 お母さんのグループがあって、お母さんのグループが直したいっていうことで最近おいでになられてね、じゃあこれからやっていこうと直そうということでね、で私も、重度の発達障害の、大先輩ですから、どうすればどういうふうに変わるんだってことをですね、お伝えできると思うんですね。
そうなんですよね、今ねこのラジオ聞いてるリスナーの皆さんの中にも、もしかしたら同じような悩み抱えてらっしゃるとか、あと周りでねそういうことに悩んでるお子さんや親御さんがいらっしゃるっていう方もいるんじゃないかなと思うんですよ、なぜかこれ今すごく増えているんですよね。
なんでかよくわかんないですけどね、
本当ね、ちょっと何か普通のこと違うと病名をつけられて、で今投薬、病院に行きなさいって言われて、投薬されちゃうんですよね、で投薬するともどんどん症状悪化するじゃないですか、
私はおかげさんで37で死にかけたから、でも37ぐらいまで生きれるんじゃないですか、
いや投薬しても、ね、先生、そんな笑い話のようなことを淡々と言わないでくださいよ、
でも、申し訳ないけどそれは、お母さんお父さん申し訳ないけど、それはお母さんお父さんが悪いんであって、その知識をね、自分たちで持とうとしないんですね、その要はねみんなお医者さん任せなんですね、お医者さんが正しいと思ってるから、何かあったらお医者さんに相談して、お医者さんの言うことを聞けばいいと思ってるんですね、でもそれが治んない時には、なんで治んないんだろうという疑問を持って、どうしたらいいかってやっぱり考えるべきだと思うんですね。
そうですね、
だから私は一番恨んだのは親です。この親たちがちゃんと見てくれなかったっていうのがあってね、自分で始めて自分で確認していって、それから他の人たちにもね、やってみようということで今まで、35年間やってきましたけど、いろいろですね、やってみないと分かんないんですけど、やれば必ずね良くなるもんなんですよ、
そうなんですね、いや今のね先生の、やってみれば良くなるものなんだっていう言葉がすごく力強いなって思うんです、いやなんかちょっと、そうですよね、皆さん本当に諦めちゃダメですよね、
人生諦め、ね、人生もそうでしょ、諦めたら終わっちゃうんですね。
そうですよね、
だから僕は諦めないっていうのと、もう一つは基本的なところを考えてもらいたいっていうのが、病気って実は、もらったものなんですね、自分で病気になってはいないんですよ、生まれた時から本当に病気の人って本当はいないんですね、そこにいろんなものを化学物質とかいろんなものが吸い込まれていって、それが病気の、種みたいにして残ってるんですね、だからそれが増えれば増えるほど病気の質が深くなってきて強くなっていくんですね、だから私は自分の体験を元にして言ってるのは、体を洗えばいいんだっていうね、その洗う時には水しか洗えないんだっていうことで、だからいい水を飲んで、体を洗っていって悪いものを捨てていく、これを習慣にしてればいいんですね。この習慣をやめたら元に戻っちゃうんです、人間って、
やっぱり洗う、そこですね、いや皆さんね、洗うってなんだろうって思うと思うんですけどね、ちょっとここでね一回音楽挟んで後半にちょっとね洗うっていうのをねお話またね聞いてみようと思います。
夢の種、
先生、洗うですよね、確かにね、犬ママが最初先生から、体は洗えばどんどん元に戻っていくんだよっていうのを聞いたんですよ、今まで何回も聞いてて、最初のうちは洗うってちょっとよくわからないぞっていう感じだったんですけど、実際洗うんですよね、
洗うんです
ね、洗うのは細胞ですよね、
そうです、細胞を洗うんですね、
ね、 それを細胞を洗うためには、うん、お水をアルカリ電解水を
飲むしかない。
飲む、うん、しっかり飲む、うん、あとはお食事に使うとか、
うん、そうです
体に入ってくる水は
変るんです。
全てアルカリ電解水にしていくと変わるってことですよね。で症状に合わせて、うん、やっぱりこの量は
量を増やしていく、
ね、ある程度ね、うん、飲むっていう形ですけど、でも、うん、全然飲めますよね、うん、普通の方だと、うん、私も今いろんな方にお話してるんですけど、うん、普通の方だと、うん、最低でも2リットルぐらいは飲んでね、うん、あとは病状とかその自分の症状に合わせて、うん、重症な方とかは、
うん、増やしていくんです。
ある程度ね、うん、増やして、先生なんかは、うん、先生が自分ご自身の改善の時には10リットルぐらい飲まれてたんですよね、う
ん、今はそんな飲んでないですね、今3リットルぐらいです。
うん、そういう例えば発達障害って言われて苦しんでるお子さんとか、うん、まあ、年齢にもよると思いますけれど、うん、そういうお子さんなんかだと大体どのくらいおすすめする感じでしょうかね。
どうですかね、飲めるだけ飲んでもらいたいんですけど、自分の娘の場合は3リットル最低飲ましたんですよ。
あ、そうですか。
小学校の頃からね。
あ、うん、お嬢様はアトピーとかそういうアレルギーでした。
喘息とかすごかったです。
あ、
うん、米アレルギーで米が食べられないっていう、
お米もアレルギーはちょっとかわいそうですよね、うん、状態だ
ったんで、うん、でも水を飲めば、その場から米食べさせましたから。
あ、そうですか、うん、で今全然普通に、
うんうんうん、全く普通です、
はい、なんですよね、はい、いやー、これはやっぱりちょっと気になるとかいう方は試す価値大ありですよね。
そうですね、まあ、本人の意思なんで、やると思ったら本当にやってみると全く変わります、うんうん、
ですよね、あとはお子さんが小さい場合なんかだと、やっぱり親御さんがしっかりこう、うん、覚悟を決めて、
そうです、
使わせてあげるというか、うん、飲ませるっていうことですよね。
子供は選択権ないんですって、だから親がちゃんとやってあげればだいぶ違いますし、それから ある程度の年齢を、言ったらね、
はい、
15、6歳とかになったら今度は自分の力でね、自分の意思でやると全然変わります、
ですよね、やっぱりね、そういうまあ、先生のね、周りの方はそういうのをこのいろいろお話聞いて分かってる方もどんどん増えてきてるなと思うんですけど、まだまだ初耳っていう人もいっぱいいると思うんですよ、このお水に関しては。
そうですね、言っても多分絶対に分かんないと思います。それは自分の前の水が水道水なりミネラルウォーターなりいろんなみんながいいって言ってる水を飲んでるからね、だから飲んだことはない水なんですよ。
ですよね、
だから言っても分かんないと思う。
言っても分かんない、
はい、
いやこれ、今日このラジオを聞いてる皆さん、まずね、一回体験してもらいたいですよね。
本当はね、体験するのが一番です、
あとね、小畑先生、いっぱい書籍も、最近はあれでしょうかね、だんだんもう売り切れ続出になってるかもしれないんですけど
出版社が倒産してですね、
今非常に不安定な時代なのでねでもね、アマゾンでまだね、もしかしたら出てくるかもしれないので、皆さん、小畑武雄先生でちょっと検索して見てください。アルカリ電解水の本があったらですね、もうすかさずゲットですよで、あとね、先生今いろんなところでいろんなそういう団体の方々と一緒にいろいろお話しされたりしてますもんね、ぜひ聞いてもらいたいですよね、
そうですね、本当はね、聞いてもらいたいですね。
そうですよね、いや、犬ママは自分で自分の体がやっぱりこのお水を飲むことで良くなったので、すごくもう皆さんに本当に聞いて試してもらいたいって、もうすごいつくづくそれはね、力を大にして言いたいわけなので、うちの会社でもいろいろね、先生にも、ね、毎月来ていただいてお話ししていただいてますもんね、そんな感じでね、ぜひぜひね、皆さんね、ぜひお話を聞きに来てください。あ、ということで、そろそろもうこんな時間になっちゃった、
先生、よろしくお願いします、ね、
ありがとうございました。またぜひ、参加してください、
ぜひぜひ、
はい、ということで、皆さん、そろそろ時間となりました。本当ありがとうございました、また今度See you next week、バイバーイ。